おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話は
先日ですね、成田山の富山別院で開催されている子ども食堂に行ってきました。
はい、
ですから、今日は子ども食堂のお話をしたいと思います。
お願いします。私も行きましたね。
はい、そうですよね。
はい、
この子ども食堂なんですけどもね、これ寺子屋子ども食堂というふうに呼ばれています。
はい、
令和2年の7月25日から毎月第4土曜日の11時半から開催されています。
はい、
比較的新しい子ども食堂になります。
そうですね。
で、中学生以下は無料で、で大人は500円ぐらいみんな置いていってることになるんですけども、
はい、
現在はこういう状況ですので、皆さんテイクアウトということになります。うんうん、
はい、
で調理はですね、富山の老舗割烹の丸十さんの常沢さんが、
はい、
担当されていますので、これはもう抜群に美味しい、
そうですね、
とっても美味しい子ども食堂の料理だと思いますけども、
はい、
他にもですね、料理のプロなんかが応援していて、特に富山短大で調理学を教える中根先生なんかも応援に、はい、いらっしゃってますし、
はい、
お寺ですので、お寺の関係者の方々もたくさん応援に来られています。
はい、
で常沢さんっていう方は調理をされる、調理人、料理人ですけれども、民族学とか歴史学の研究もされている方なんですね。
うん、
ですから郷土料理にもものすごく造詣が深くって、ここでの料理っていうのは煮物を中心とした、富山の郷土料理をベースにされています。
うん、はい、
ですから、子ども食堂っていう名前がついていますけど、本当お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが楽しみにしている子ども食堂だっていうふうに思います。
はい、
ご本人も子どもたちの嫌いなものを出してやるぐらいのことをおっしゃっていますので、本当に幅広い方々から関心抱かれている、面白い子ども食堂だと思いますけど、
はい、
で現在富山県内には22箇所の子ども食堂があるっていうふうに言われています。
はい
はい、でもともと子ども食堂っていうのは、親が働いているなどの理由で一人でご飯を食べなきゃならない人とか、経済的な理由でご飯を食べることができない、ね、かつてのいわゆる欠食児童ですね、そういった人たちを何とかしようというところからスタートしてるんですけども、
はい、
今はもうだいぶ状況が変わってきています。特にコロナになってからは、この状況というのはかなり変わってきていて、
はい、
孤食とか経済的な理由ということを抜きにして多くの子ども食堂が運営されているわけですね。
はい、
で子ども食堂のこの動きっていうのは、大体2010年ぐらいから日本 その貧困化っていうのが言われるようになってからですね、少しずつ動き始めました。
はい、
で2016年ぐらいになりまして、日本 の各都道府県でもですね、熱心に力を入れるようになりまして、富山県でもね、今から5年ぐらい前からは県が力を入れて動き始めています。
はい、
で有名なところでは高岡市のですね、おたやの子ども食堂とかね、氷見市の氷見きときと子ども食堂とか、
はい、
富山市の水橋ですね、水橋子ども食堂とかね、射水子ども食堂とか、芝園ですね、芝園子ども食堂とかですね、いくつも の子ども食堂っていうのがオープンしています。
はい
はい、で形態はそれぞれいろいろですけれども、富山県庁をはじめとしてですね、民間企業の方々が食材とか、いろんな応援をされているみたいです。
はい、
また聞くところによるとね、この子ども食堂を応援してあげようということで、地域のもう普通の人たちが大根を持ってきたりとか、漬物を持ってきたりとか、お米を持ってきたりとかね、そういう応援もあるっていうことを聞かされています。
はい、
なんか世の中ね、殺伐としていて荒んだような気持ちになることが多いですけども、こういうその活動を見ていると、なかなか日本社会っていうのを捨てたもんではないなというふうに思いますし、
はい、
富山県は特にですね、地域の人たちの応援っていうのが熱いみたいなので、こういった観点から見ると富山っていうところはとてもいいところだな、そんなふうに感じています。
はい、気になる方はいろいろと調べてみて、で足を運んでいただいて味わってみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。